ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンミューです。今日はユズポマンダーのお話をしようと思います。先日ですね、和製油のある暮らしの、ホームページおよび、PTX のサイト、あとは Facebook イベントですねの方にユズポマンダーのワークショップのお知らせですね、募集受付中というのをですね出しました。ユズポマンダーってなんやねんって思われる方多いかもしれないんですけれども、ユズポマンダーの前にオレンジポマンダーって聞かれたことありますかね。その昔、中世ヨーロッパはですね、病気のことをウイルス見えてないですから、悪魔の仕業みたいなね、神の怒りに触れたとか、そういうふうに思われていたわけなんですよね。で、結構ペストがですね、大流行りした時に、黒死病といって黒く死ぬ、ね、病って書いて、体がどす黒くなってみんな死んでいくという恐ろしい病が大流行した時にですね、なぜか、香料を扱っていた商人たちが病にかからなかったとか、あとね、亡くなった人たちからその死体からですね、物を盗もうとしている盗人集団がですね、なぜか病気に感染していないということで、なんでやねんっていうのを調べると、香料をですね、たっぷりと含ませたその香油ですね、香り付きの油を全身に塗りたくっていたというのがですね分かって、でその時代のペストをですね、見るための専門医がいたんですけれども、その医師たちはですね、ペストマスクと呼ばれている、すんごい怖い、見た目あんたらの方が悪魔やんみたいなね感じの、カラスのくちばしみたいな、ああいうくちばしがついているようなガスマスクみたいなやつをですね、パコッとはめて、でそのくちばしの部分にはハーブをですねたくさん詰めて、で診療に当たったという話があります。そういう時代を経てですね、貴族の方々はね、お金がありますので、ありとあらゆるその強い香りですね、香りがその病魔を退けるっていうのは分かっていたので、強い効果があるであろう香りを、丸薬みたいに固めたやつをですね、金属製の入れ物の中に入れ込ん で、すごく綺麗な器なんですけども、それを、身につけていたというのが言われています。これがポマンダーというふうに言われていて、で当時はすごくきつい香りが多かったそうなんですけれども、そこからですね、一般の方々にだんだんとその文化が伝わっていった時に、身近にあるもので、代用できないかというか、だんだんとこうインテリアの飾りのようになっていったんですよね、身につけるものから。でそれで、オレンジの皮にですね、クローブをブスブスブスブスと刺して、でそれをシナモンを振りかけて乾燥させたもの、これをですねオレンジポマンダーと呼んで、玄関であったりリビングであったり、インテリアの小物の一つとして飾ることによって、装飾兼病気よけのおまじないというか、そういうお守りみたいなものですよね、を作ったと言われています。で結構これアロマセラピストの中では、11月の終わりとか12月になると乾燥させて作っていくね、ワークショップというかアロマクラフトの一つとして人気なんですけれども、私はですね、和精油を専門に扱っているものですから、日本産のものでできないのかなと考えた時に、オレンジの皮でもいいけれども、もしかして皮が結構分厚い柑橘だったら日本のものでもできるんじゃないかなって思ったんですよね。で、この時期に出てるその柑橘類で結構皮がですね、分厚いものって考えると、柚子かなと。残念ながらまだイヨカンとか甘夏とかっていうのはね、ちょっと時期がもっと後になってしまうので間に合わないんですけれども、11月ぐらいから柚子は出回ってますので、柚子が使えるなということが一つ、みかんはね、温州みかんだとクローブ刺した瞬間にね、みかん汁溢れますからね。 で刺す方のクローブとシナモンとかに、ね、関しては、まあ、クローブって言っても日本語だと長寿と呼ばれてます。昔から長寿風呂という、ね、文化もありまして、あの江戸時代とかもよく使われていたので、まあ、長寿を使っても問題ないよねと思って、であとシナモンもですね桂皮と言われてますよね。これももともと漢方としても昔から使われているものですので、まあ、取り立ててそこ変えることもないかなと思ってね。だって山椒かけたらねどえらいことになりますしね。というわけでですね、何年か前から、柚子を、まあ、土台にした柚子ポマンダーをですね皆さんと一緒に作るワークショップを行っています。でこれが結構好評でして、まあ、何よりそのちょっと珍しいものでもその年末のインテリアにすごく馴染むんですよね。もともと海外でもオレンジポマンダーはクリスマス時期に飾られるものなんですけれども、まあ、日本の中で柚子ポマンダーがあったとしても、まあ、クリスマスシーズン用にリボンで装飾してあげてももちろん可愛いですし、あとは、ね、お正月にもずっと使いたいなと思う方は水引きで装飾することをお勧めしています。私のレッスンでは水引きで装飾をしていただくんですけれども、見た目はねドリアンみたいな感じになりますね。柚子にプスプスとクローブを刺していくときは、なんかハンターハンターに出てくるあの人ギタラクルっていうねキャラクターがいるんですけれど、まあ、顔面に待ち針が突き刺さったようなね人なんですけど、なんかそんなゴツゴツした感じがします。乾燥すると最終的にはやっぱりドリアに近いかなっていうような形になりますね。まあ、ただですね作ってる最中って、まあ、本当に柚子の果皮が一つ一つねプスプスっと刺していくたびに皮にある油胞がはじけて、もう柚子の精油の香りがふわーって広がるんで、ものすごい癒される瞬間なんですよ。めちゃくちゃいい香りがします。で皮に穴開けてね腐らないのって思われるかもしれないんですけれども、そこはですねやっぱりクローブの抗菌力のすごさですね。あとシナモンパウダーもかけてますので、まあ、まんべんなく抗菌力を発揮してくれて、であとはまあ乾燥もお手伝いすると、まあ、風通しがねいいところに飾っていただくんですけれども、うまくいけば結構ね 2,3 年置いてても全然そのままの形を保ってくれる面白いインテリア小物ですね。はい。でワークショップに関しては、まず今年は初のチャレンジでオフラインとオンラインの両方で開催しようかなと思っていて、でオフラインが、平日にはなりますけれども金曜日ですね、11月29日金曜日の、朝11時から大阪の新大阪駅から徒歩30秒ぐらいのところでやろうと思っています。大筋線沿いですのですごくね便利なところになります。でオンラインの方はですね2日後の日曜日12月の1日の日曜日、午前11時からですね、こちらはズームで行おうと思っています。オフラインの方はですね手ぶらで来ていただいて、でオンラインの方は事前に制作キットをですね送付しますので、まあ、特にそんなにご用意していただくものはないかなと思います。汚れないためのねエプロンとかはねご自身でご用意していただく形にはなります。これ全然お子様でもすごく簡単にできるので、結構毎年ねお子様連れの方がご参加していただいています。平日動ける方はね、ぜひ金曜日の午前中、11月29日ですね、大阪会場でお会いできればなと思っています。お家を出るのがね、難しかったり、遠方の方はですね、ぜひオンラインで一緒に作っていければなと思いますので、柚子ポマンダーのね、ワークショップ、ぜひお申し込みください。お待ちしております。これ、お申し込み期限がですね、柚子の手配の関係があるので、11月15日までとなっています。詳しくはですね、またリンクの方をご覧ください。以上、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンミューでした。